皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日はですね、いただいたご質問、お悩み相談にもお答えしていきます。というのと、ホットな話題としてはですね、イベントが終わりました。はい、心のシェア会というね、オフ会と言いますか、シェア会という名前なんですけど、みんなでね、お話ししましょうっていう、小さなイベントなんですが、これが終わった当日の夜に収録してます。なので、ちょっとホットな気持ちがありましてね、その辺の話をしたいと思います。で、結婚相談所に関しても、やっぱね、やるとなって動き出すと、まあまたいろいろ気づきとかね、出会いとかあるんですよ。やってみると自分の当事者意識も上がるし、その、やるとなったら周りの人も、なんていうかな、気にかけてくれたりとか、その必要な出来事が起こったり、出会いがあったりとかしてね。またこう、気づきやら変化っていうか、まあそうやね。うん、思いがね、いろいろ出てきまして。まあその辺の話もしたいんですけど、それは今ちょっと練ってる部分もあるので、まあ今日話すというよりは次回なのか、また別の機会なんかにね、それは話そうかなと思ったので、今日は、レターへお答えするところと、イベントのことね、お話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ほい。で、イベントですね。久々にまた開催させていただきました。お越しいただいた方ありがとうございます。ね、名前が心のシェア会という名前で、このイベント自体は去年に2回、オンラインも入れたら3回か。うん。実施させてもらったんですよね。まあ、もう去年か。もう去年ってなんか大昔に思えるなぁ。ちょっとこの1年が濃すぎてですね。まあその心のカウンセリングのスクールに通ったりだとか、まあ心理学とか、自分の心、本音、気持ちを大事にしてっていう世界に触れてですね、ええなぁと思って。で、自分もそういうこと伝えていきたいなって思ったし、それが好きやなって思ったし、得意というかなんかまあ求められてることでもあるなと思って、いろいろ、やりたいことと必要とされてることと、いろいろ結びつきましてですね。やっぱこういう心のことを扱ったりとか、人のサポートをさせていただいたりとか、なんかそういうことしていきたいなって、いろいろ気づいたんですよね。で、まあとにかくやってみようってことで、去年ね、イベントっていう形で、渡辺夫婦としては初だったんですけど、その何かを主催してね、人を集めて何かをやるっていうのが。それをね、挑戦させてもらったのが去年で、何回かさせてもらって、で、間が空いて、まあその間ちょっとまた研修やらね、そういうことに打ち込んでたんですけど、改めていろいろ落ち着いたタイミングで、よし、またやってみようと。いうことで、心のシェア会っていうのをね、させてもらいました。急遽だったんですけどね。ありがとうございます。何したかっていうと、まあ、名前の通りなんですけど、心、まあ、自分の気持ちとか本音ですよね、をシェアする、分かち合うっていう、まあ、そういうイベントで、やってることとしてはおしゃべりなんですよ。一人ずつ、まあ、そうか、お話、自分は今こんな気持ちですとか、こういうこと思ってますっていうのをお話ししながら、まあみんなで聞き合うっていう。で、僕らは、まあある意味そのカウンセラーっていう立場でもあって、みんなの話を聞かせてもらいながら、そうですか、そうですかとね、傾聴もさせてもらいながら、まあ時にね、質問させていただくこともあるんですけど、まあそうやってこう自分の本音とか本当の気持ちっていうのに触れていくっていうね、イベントでね、やっぱね、久々にね、これ開催しましたけどね、めちゃくちゃええイベントですね。ああ、これはね、間違いないですね。っていうのを改めて感じて。で、その場、今回ね、5名の方と一緒に過ごしたんですけど、まあ、もうほんと素敵な時間でね。こういうのが世の中に広がっていけばいいなーってね、思うわけですよ。 まあ、つくづく思うのが、こう、人の本音とか、気持ち、今感じてることっていうのはね、素晴らしいですね。尊い。尊いです。うん。大事にしたいなーって、せなあかんなとも思うし、大事にしたいなーってね、改めて思ったし、こう、みんな、5名プラス僕ら2人なんで、7名でしたけど、7名でのあの空間ね、これはまあ去年も感じてたんですけど、やっぱなんかこう、必要な5人7名がこう集まるんですよね。なんかこうどっかで繋がってるんですよ。初めましてで年齢も性別も今まで生きてきた歩みもバラバラな人たちが集まるんですけど、なんかね、わかるってなるし、それ、なかつての自分やとかね。あるいはそんなあなたに、なんていうかな、なんかその、言ってる内容は違うけど、本質は繋がってたりとか。で、なんかこう、お互いで、なんていうの、気づき合うみたいなね。もうなんて言語化したらいいんかな。まあ、とにかくね、よかったですね。で、これはね、ちょっと自分の話一瞬挟まるんですけど、自分の変化も感じました。っていうのも、前回実施したのがもう去年とかなんですよ。1年前とかで、この1年での自分の変化とか成長も感じさせてもらう機会になりましたね。なんでかっていうと、同じような趣旨の、ちょっと形とか時間とか人数とか、こう、マイナーチェンジはいろいろさせてもらってるので、全く同じではないんですけど、コンセプトとか大事にしたいことは一緒で、っていう同じような内容のイベントを久々に開催した結果、まあ前との違い、なんか自分の感じてることとか自分のあり方とか、こう皆さんのこう話の、まあ聞き方って言ったらなんかちょっと部分的な話みたいになっちゃうけど、なんかその自分のまああり方っていうかな、が、ああ去年と比べてまたいろいろ変わったなーとかね。まあ言ってしまえばこう成長したっていうんかな。うん、変化したっていうか。っていうのもね、感じて。そう。これはね、ちょっと久々開催やからこその、その前回との比較みたいなのもあるかもしれないですけど、まあこの一年ね、やっぱいろいろ頑張ってきて、あ、それで自分の変化とか成長っていうところにもこう還元されてるんだなーとかもね、ちょっと感じさせてもらって、個人的にもね、そういう意味でもちょっと嬉しかった。うん。でもまあ、このイベントってほんまにみんなあってこそなんで、なんか自分が何とかしようとかじゃなくて、みんなで話してみんなで聞き合うんで、その場のみんなの協力っつうか、ね。みんなが一人一人をこう大事にしようとしてるね、その気持ちあってこそなんで、ほんまにありがとうなんですよ。うん。っていうね、嬉しかったですっていうね、話です。ちなみにね、ちょっと感想届いてまして、早速。ちょっとね、一部読ませていただきたいんですけど。はい。とある方。まあ、これ、公開されてるね、口コミというか感想でもあるんですけど、自分で申し込めていた気持ちに気づくことができました。ということで。渡辺夫婦さん、素敵な会の開催ありがとうございました。始まる前は緊張していましたし、うまく話せた自信はないのですが、自分でも気づかなかった気持ちがどんどん出てきて、気づいたら涙が出ていました。ご迷惑をおかけしてしまって申し訳なかったのですが、参加者の皆様が非常に温かな雰囲気で受け入れてくだされ、とても嬉しかったです。全然ご迷惑ではないですよ。僕もね、そのお話聞きながらもう泣きましたからね。涙がもう溢れましたよ、僕も。そうやってなんかこう、誰かの気持ち、なんていうかな、一緒になるっていうか、まあそうなんですよ。感極まるんですよね。うん。そうなんですよってどうなんですよって感じですけど。他の皆様のお話を聞きながら自分で押し込めていた気持ちに気づくことができて、それは思ったよりポジティブな未来につながりそうだと感じました。おお、大切なパートナーに自分がこの回で話したこと、思ったこと、感じたことを伝えてみようと思います。改めて本当にありがとうございました。はい、というね、感想もちょっといただきました。ありがとうございます。すごく嬉しいです。大事なね、話をね、させてもらいましたね。うん。で、これ大事なのが、他の皆様のお話を聞きながら、自分で押し込めていた気持ちに気づくことができてってあるんですけど、なんかこう自分が話すだけじゃなくて、誰かの、さっきもね、繋がってるって言ったんですけど、 誰かの話を聞いて、もう誰かの話って自分の話と一緒なんですよね。ある意味。そう。だから誰かの話を聞いて自分の気づきにもなるっていうので、それがグループシェアとかグループカウンセリングのね、やっぱいいところやなーとかね、改めて感じますね。うん、ありがとうございます。なんかやっぱりね、ああ、こういうイベントやっていこうって思いましたし、うん、定期的に開催していく。で、多分その時その時、集まる必要がある人たちが集まって、その一期一会の、まあ一期一会っていうのも寂しいですけど、今日ね集まった人も、これからこういうことやっていきますみたいな気づきにね繋がった方がいて、また来年それねやった結果みんなに報告したいですみたいな感じのことをおっしゃっていて、ああすごく素敵やなとか思ったんですけど、まあまあまあ、とはいえこうねその場でたまたま集まった人たち、偶然なんですけど多分必然なんですよね。そういう人たちとねこう素敵な時間を分かち合えたらいいなと思って、こういうイベントをやっぱね続けていけたら嬉しいなって思うし、他の機会もねなんかこう作れたらいいなって思うんですけど、それはちょっとまた別途、今考えてるところもあるので、うん、なんかお話ししていければなと思ってます。まあ、とにかくねちょっと久々のイベント急遽ねよしやろうと思って始めたんですけど、お集まりいただきありがとうございました。はい、またね、こういう機会があったら参加いただけたら嬉しいです。ほい、というわけでそんな感じかな。じゃあレターね、ご紹介していきたいと思います。匿名さん、ほい、いつも家事の合間に聞かせていただいています。昔関西に住んでいたことがあり、大輝さんの関西弁でのトークが心地よく大好きです。さてご相談がありレターしました。自分がされて嫌だったのに他の人にもそれを求めてしまう自分についてです。仕事上ペアを組んで仕事をすることが多いのですが、立場上上の方から理不尽な要求や不機嫌ハラスメント、上の方から理不尽な要求や不機嫌ハラスメントを受けたことがあります。でもきっと私が悪いんだと必死に食らいついて仕事をしていました。その時精神的にとてもきつかったです。時を経て私が立場上上になった時、あの先輩みたいになりたくないなと思い仕事をしていますが、ふとした時に私は気を使って仕事してきたのに、ここの人は他人の気持ちを気にしないのかなとか、相談なく勝手に仕事を進められたりするとなんでと思ってしまいます。かっこ立場上責任は私にあるためです。不機嫌ハラスメントですねとか態度には出しませんが、イライラしてしまうことがあります。あんな嫌な思いをしたのに、あの人のようになってしまう自分が嫌です。どうしたらこの気持ちと向き合えますか？これからも応援しています。おい、ありがとうございます。自分がされて嫌だったのに、他の人にもそれを求めてしまう自分について、これ、この気持ちとどうやったら向き合えますか？っていうことですね。まあ、かつて自分が上司からね、理不尽な要求とか不機嫌ハラスメントを受けて嫌な思いをしてたけど、まあ、自分もそれをしてしまう。かつての上司ほどはしてないとは思うけども、それでも多分あの上司の顔が浮かぶ、同じようなことしてしまってるってね。自分が嫌だっていうぐらいの気持ちになられてるんですよね。うん、これ聞いて、この話聞いて思い出したのは、こう子育てのことですね。子育てでも結構聞くんですよ、この、自分がされて嫌だったのに他の人にもそれを求めてしまうっていうこと。どういうことかっていうと、例えばお母さんとの関係ですよね。自分が昔親からお母さんからこんな子育てっていうか、まあ、こんな風に関わられた、まあ、子育てされた、それがすごい嫌やった、で自分は絶対そんな風にしたくない、そんな風になりたくない、お母さんみたいになりたくないって思ってるけど、いざ自分の子供が生まれて子育てしてる時にお母さんと同じことしてしまうみたいなね。あんだけやりたくないし嫌やって思ってたのに同じことしちゃってる。でそれがまた自分を責める ことにもつながりましたよね。ああ、こんな自分嫌だって。あんだけ嫌がってたのに同じことしてしまってるって。申し訳ない。子供にも申し訳ないし、お母さんにも腹立ってくるし、そんな自分にも腹立ってくるしっていう。で、この話ね、聞きますね。でね、実はこの話、今日のイベントでしたばっかりなんですよ。これね、詳細はね、個人のシェアなので、あまり詳細までは話さないんですけど、でもその方ね、この自分の気づきもっと喋りたいって、もっと知ってほしいって言ってたし、僕も知ってほしいなって思うんで、代弁してね、皆さんにお伝えするぐらいのつもりで、気づきのコアな部分をぜひ共有ね、させていただきたいんですけど、個人のその、プライバシーの体験の部分は省いてですね。うん。で、今日もね、その話になって、で、結局それね、繰り返してしまうっていうのは何かっていうと、その、ちっちゃい自分が満たされてないんですよ。うん。その、なんやろ、結局、お母さんみたいになりたくないとか、あんなお母さんにされた、うん、お母さんみたいな子育てしたくないって思ってんのは、結局もっとお母さんに褒めて欲しかったり、認めて欲しかったり、愛して欲しかったりっていう、本当はこうして欲しいがあるんですよね。本当はこうして欲しいあるんやけど、まあ、それ飛ばして、あれが嫌やった、これが嫌やった、あんな風にはなりたくないってなってるわけですよ。でも本当は愛して欲しいだけなんですよね。大切にして欲しかっただけなんですよ。で、それが真心ですよね。なんか可愛いじゃないですか。お母さんに大事にして欲しいよっていう、それだけなんですけど、それが満たされてなくて、あんな風になりたくないってなってる。だからね、大事なのは、例えば子供に対してなんか怒ってしまうとか、めっちゃ嫌やったけどお母さんみたいに、ね、怒っちゃうとか。で、その、何か子供の子育ての、なんかこれやってくれへん、なんかぐずってるとかね、なかなか着替えてくれへんとか、お風呂入ってくれへんとか、ご飯、ね、ちゃんと食べてくれへんとか、なんかその、怒った出来事っていうのはあるわけなんですけど、そこをどうするかっていうのももちろん、子供の健康とか命守るためにね、どうやったら食べてくれんのかとか、どうやったら安全守れんのかっていうので、その起こってるこのアクシデントとか問題をどうするっていう視点も大事なんですけど、そこになんかイライラしたり、なんか嫌なお母さんみたいな自分が出てきてしまうっていう、その根本というか、大元なんやねんって言ったら、例えばお母さんにこう満たされなかった思いっていうのが、ずっとある。それは、怒ってる気持ちかもしれんし、悲しい気持ちかもしれんし、お母さんに対してね、寂しい気持ちかもしれんし。でもそれって結局愛して欲しかったっていうこと、やったりするわけですよね。なので、なんか嫌な関わり繰り返しちゃうっていう、そんな自分も嫌になってくるじゃないですか。じゃなくて、あ、なんかお母さんにこうして欲しかっただけなんやなって、よう頑張ってきたねって、昔の自分、子供の頃の自分もようやってきた。大丈夫やでーってね。そんな当時の自分を、いたわってあげたり、ねぎらってあげたり、大事にしてあげると、その、満たされなかった気持ちっていうのが癒されて、それが今の癒しにもなるんじゃないかなーっていうね、思うんですよね。なんかそんな話をね、まさに。したんですよ。いや、繋がってると思って、ちょっとびっくりしてるんですけど。そう、だからね、今回の匿名さんも、自分がされて嫌だったのに他の人にもそれを求めてしまうってね。されて嫌だったことを無意識にやっちゃってたって気づいた時ってなんか、苦しいですよ。だって自分が否定してきたのに、それやっちゃってるってもう、自分が自分を否定してますよね。そんなことに気づいちゃったもんにはもう、ってね。もう、だって自分やもん、他でもない。自分が、そう思ってるので、そらしんどいし苦しい。うん、嫌ですよ。でも、そんな自分が悪いじゃなくて、かつての自分を守りたい、自分っていうのがそこにいるのかなーっていうこと ですよね。匿名さんも昔ね、理不尽な要求とか不機嫌ハラスメントとか受けたわけですけど、それでもやらなー言うて、仕事やしね。まあ、新人の頃やったのかもしれないですけど、もうそうは言っても目の前のことやるしかないって言って踏ん張ってね、必死に食らいついて仕事をしてきましたって書かれてるじゃないですか。ね、それぐらい頑張ってこられた、ね、わけですよ。頑張ってきた自分がね、いたわけですよ。で、その経験があって、今もこうやって頑張れる自分で、ね、仕事でもきっと成果を上げたりされてるのかなって思うんですけど、でも、誰かが、かつての私のように頑張ってないと、そんなんでええのってなりますよね。私はこうやって必死に食らいついて頑張ってきて、今こうやって頑張ってる。今もこの会社で生き残ってる。やれてる。それなりにやれてる。でもあなたはその頑張ってないそんなあり方で大丈夫で、この先やってけないよって、大丈夫って、もうイライラするぐらい心配。心配っていう表現でやってんのかな。でもイライラするぐらいなんか思うことが出てくるわけですよね。私あんな苦しかったのにそれでいいのあなたって、そんなんじゃやっていけないよーって、もう必死にこの SOS をこう気づいてーみたいな。まあでもそれってなんか優しいですよね。それぐらい大事にしたいんやーってね。それぐらいね、その人のこと思ってんねやーって思うし、優しいなって思いますよ。で、結局それは何の優しさかっていうと、かつての自分を守りたい優しさなんじゃないかなって思うんですよね。うん、あの時の自分と重ねてんのかなって、あの時の自分のこと思い出してんのかなって、で、そういや私あんだけね耐えて頑張ってたなって、その自分はおようやってきたと、お疲れ様とね、いたわってほしいし、大事にしてあげてほしいし、その時の自分がいたから今の自分がいるわけですよね。ようやってきたねーって、そうやって理不尽にも耐えて頑張ってた自分を分かってあげられるのって自分だけなんでね。うん、せめて自分はよう頑張ってきたって、うん、もう他人ね、こうやってそれでええんかって思った時ほど、ああ、私は頑張ってたんやーってね、認めてあげてください。イラってする時ほどね、なんかそういう気づいてーって、私のこと大事にしてーっていうなんかサインなんじゃないかなっていう気もしてきました。うん。だからようやってきたなー、自分ってね。うん。認めてあげてほしいですね。はい。お答えになってますでしょうか。レターありがとうございます。おい、では続いてです。大木さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。鍋友ネーム、ヘムヘムと申します。ヘムヘムさん。最近の私の悩みについて、ぜひお二人の意見を聞かせてください。それは、物事をやめられないことです。私は習い事、部活動、アルバイトなど、すべて卒業のタイミングでやめてきました。自分の行動で何かをやめたことがありませんでした。ですが、ここ3年くらいで彼氏とのお別れ、仕事の退職を自分自身で選択しました。と言っても周りから、そんな人なら、別れた方がいいや、自分の健康を犠牲にしてまでやる仕事じゃないと言われて、ようやく決断できたのです。彼と別れ、仕事を転職し幸せだと思う反面、また辛かったら辞めればいいやという感情を持つことが増えました。そんな自分を許せないのです。実際に転職した仕事を辞めたわけではないですが、辞め癖がついてしまったように思います。継続力があることを自分の強みだと思っていましたが、自分の大切なものをなくしてしまったように思います。また人に言われるまで辞めることを決断できない自分にも腹が立ちます。自分自身を許してあげるにはどうしたらいいでしょうか？ほい。ヘムヘムさん、レターありがとうございます。そうですか。これヘムヘムさん自身このレター書かれてどうでした？書いてどうやったかもそうですけど、もしというかお聞きかもしれないですけど、この自分の書いたレターをこう僕のね喋りを通して耳から聞いたときにどう思われましたかね？ うん、っていうのも、え、なんやろ、それは物事をやめられないことですって、これ悩みですよね。で、私は習い事、部活動、アルバイトなど全て卒業のタイミングで辞めてきましたって、辞めてるやんけっていきなり心の中で突っ込んだんですけど、それは違うんですかね。自分の行動で何かを辞めたことがありませんでしたって、辞めてますよね。なんか卒業のタイミングがあったにせよ、辞めたのはご自身の決断ではないのですか？それは違うんですか？まあ確かにね、なんかの節目をきっかけにして辞めたっていう、なんか卒業なので辞めますみたいな、なんかそういう前提というか、なんかこう前置きというか、え？前置きじゃないな、なんていうの、こういうの、きっかけ、タイミングがないと辞められないから、で、それはそうなんかもしれないですけど、辞めてきたのはヘムヘムさんご自身の決断だと思いますよ。で、しかもここ3年ぐらいで彼氏とのお別れ、仕事の退職を自分自身で選択しましたって、辞めれてますやんっていう。まずヘムヘムさんは辞めれます。辞めてきたし、今までもちゃんと辞めてきたし、辞めれる人ですねって僕はそう見えたんですけど、ヘムヘムさんはどうですか？違いますか？人からね、そんな人や別れた方がいいとかね、そんな やる仕事ちゃうって言われたにせよ、辞めた決断はヘムヘムさん、別れる決断もヘムヘムさんがして行動した結果、別れたし退職もできてるので、自分で決めて辞めた人ですよ、ヘムヘムさんは。客観的な事実としてそうだと僕はね思います。まあ、で、一方、その辞め癖がついてしまったように思いますって書かれてるんですけど、辞め癖になるほど辞めてないですし、なんなら転職してから仕事辞めてないので、辞め癖がついてしまったように思いますっていうのも、まだ癖にはなってないですもんね。なんか仕事を転職し幸せだと思う反面、また辛かったら辞めればいいやっていう感情を持つことが増えましたって、え、よかったですねってめちゃ思うんですけど、違いますか、これ良くないですか？辛かったら辞めてもいいんですよ。辞めずに食らいつくことも時には必要ですけど、辞める選択肢は持っといてほしいなって思いますし、辞める選択肢ないのって逆に自分追い込みすぎないかちょっと不安になるので、僕からすると辞める選択肢も持ててよかったですねって拍手なんですけど、どうですかね、ヘムヘムさんの継続力が失われたわけではないのではないかなって思いますし、まあでも大切なものなくしてしまったように感じられてるんですよね。それぐらいもうようやく決断できたのです。なんだろうね、何かまた今ここにレター抱えてるのとは別の気持ちとかがちょっと隠れてたりしたりもするのかなーとかはちょっと思ったんですけどね。退職とか彼氏とのお別れとかも含めてね、まあそこはちょっとわかんないんですけど、でもレターの最後にね、自分自身を許してあげるにはどうしたらいいでしょうかって書かれていて、ああ許してあげたいんやなーって思いました。なんかやめたくないですとかね、でもこんなやめずに続けようとする自分は嫌ですとかじゃなくて、許してあげたいんやと思って、なんかこの表現が僕は印象的で、その物事をやめられずに、やめられないっていう言い方するとなんかあかんとこみたいな気しますけど、でもご自身で継続力があるっていう言い方してますよね。でもそうじゃないですか。自分で言ってるやん。物事をやめられない悩みですって書いてるんですけど、裏を返せば継続力があることですよね。いいことじゃないですか。悩みじゃない可能性ありますよ、これ。やし、一方で、 人に言われるまで辞めることを決断できない自分にも腹が立ちます。だからもっと辞めたい時にはちゃんと自分の選択でパッと辞めたい。辞めるっていうオプションも持ちたいわけですよね。まあ自分でケツ持って決める。辞めることもね。自分でさっと決めるっていうこともしたい。できない自分にも腹が立ちます。なるほど。でも結局ヘメフムさんがしたいのは自分自身を許してあげること。だから決められない自分もやめられない自分も、人に言われるまでやめられない。ん？ねだからやめられない。ちょっと待って何がお悩みなんや？やめられないことが悩みです。でもそれは継続力があるという自分の強みです。ですよね。で、人に言われるまで辞めることを決断できない自分にも腹が立ちます。だから本当は辞めたいと思ってるけど辞められないっていうことがあるんでしょうね。そういうことか。本当は辞めたい、辞めた方がええんちゃうかとか辞めたいなって思ってるけど、物事をなかなか自分の決断行動で辞められない。まあ、ある意味裏を返せば継続力があるとも言えるが、本当に辞めたい時にさっと辞められない。人に言われて、ようやっと辞めれると。そんな自分が嫌だ。ってことか。でも多少人に言われようが、継続力がある。ね。続けられる自分っていうのも強みだと思ってるんですよね。だから全部 OK なんですよね。多分、結局。それはざっくりしすぎ。でも自分自身を許してあげたいなんで、なんか、そうやってこう、こっちもダメで、あっちもダメでってなってる今の状況が一番しんどそうなんでね。ご自身でもね、てかこの、物事をやめられないっていうのは継続力があるって自分でもおっしゃってるんで、あんまり手放したいものでもなさそう。じゃないですか。なんかもうさっとやめられるようになりたいですってなりましょうってなるんですけど、そっちに行きたいわけでもなくて、でもやめたい時にはちゃんとやめれますよっていう自分になりたい。で、それはもうなんかすでに割と達成されてるような気もしていて、だって彼氏との別れとか仕事の退職自分自身で選べたんですよね。なんか卒業のタイミングとかじゃなくて選べたってことじゃないですか。例えば彼氏がなんか転勤で海外に行くタイミングやから前々から別れたかったけど、このタイミングになってようやく別れられましたとかじゃないですよね。仕事の退職も、なんか、ご自身が怪我されたからとか病気になったから辞めました。なんかもう前からめっちゃ辞めたかったけど、そのタイミングが来てやっと辞めましたとか、なんか、転勤とか、なんか会社が潰れましたとか、なんかそういうのがあってようやく辞めれましたじゃなくて、今回のお別れと、退職はそういう外部のタイミングなしで自分で決められたんですよね。じゃあめちゃくちゃいいじゃないですか。成長してるじゃないですか。ご自身のありたい方向に。で、なんか話してたらそんな気がしてきました。なので、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？っていうふうに思いましたよ。許してあげてほしいな、自分自身をね。まあ、どうありたいかですよね。どうありたいかっていうところが、もうちょっとこう、見えたらいいですよね。なんか、あっちもダメで、こっちもダメでってなられてるように見えるので、今のヘムヘムさんのね、今を見てあげてほしいし。で、じゃあどうしたいのっていう。じゃあ本当はどうしたいっていう、なんかそこだけですよね。ここはまあなんか、よく頑張られてるんじゃないかなーって素直に思いましたよ。ほい。というわけで、レターありがとうございました。はい、では最後の方です。大輝さんこんにちは。私はマヤーンと申します。マヤーンさん。日本一周してる時からファンです。ありがとうございます。いきなりですが、最近おすすめの旅行先を教えていただきたいです。というのも、私自身新しく車を買い替える予定があり、いろいろなところへ行きたいなと考えております。ちなみに今は静岡県に住んでいます。というレターです。ありがとうございます。新しい車でドライブ、旅行。いいですね。静岡県に住んでます。これね、どうなんでしょうね。僕、
さあ、最近おすすめの旅行先ってあんまり旅行してないんですよね、最近。なのであんまりお役に立てないんですよね。なんかあるかなっていう。まあ僕らはね、奈良に住んでるんで、こういう時じゃあ奈良、強いて言うなら奈良をご紹介。言うてもな。まあ、本音で言うと、ちょっとあんまわかんないですっていう。つまらない回答になります。マヤンさんならきっと僕らの動画であったり、なんかここ行ったよみたいな話は、それなりにご存知いただいてるような気もするので、割とその範囲でしかあんまりお答えできないですね。なんであんまりね、力なれなさそうやなっていう感じなんですけど。あ、ただねというか、その日本一周してた頃、もう、6、7年前とか、結構前やな、なるんですけど、ちょうど今頃に YouTube を始めたか始めてないぐらいかですよ。時期的に言うと11月とか、なんで、紅葉のこの辺の時期ってね、日本一周してた頃って YouTube 上がってないんですよね。逆に言うとインスタね、遡っていただくと、残ってるかな、ちょっと自分ではもう遡らないですけど。多分ね、なんかちょこちょこスポット上げてると思います。で、やっぱね、なんか日本一周でこの時期紅葉をなんかいっぱい見たなーっていうのはちょっと印象残ってますね。結構綺麗、なんかいろんなドライブウェイ。なんかさっきね、ちょっと調べたんですけど、どこかあんまり、インスタ遡るか。自分のなんか写真のね、Google フォトを遡って、わあ、綺麗やな、これどこやったっけ、あそこどこやったっけ、とかでなんかあんまりちょっと見つかってないんですけど。なんかね、めっちゃいいドライブウェイがあった。ような気がしてるんですけど、2018年、でもこの軽井沢の公園とかは良かったな。なんて読むのかな、雲池っていうの、雲に運動場の上に池でね、言いますけど、今回のスポットは紅葉の時期ちょうど軽井沢行ってますね。いやー、ええなー。車でドライブしてね、紅葉スポット巡るのいいと思いますよ。ぜひ行ってください。ちょうど今の季節なんで。よかった。なんか山とかね、行って。山やったらもう早行った方がいいかもね。もしかしたら。ここ行ってくださいってあんまないんですけど。軽井沢っていうのもベタか？まあベタかわかんないですけど。良かったですね。なんか綺麗やった。紅葉がすごい綺麗やったなっていうのは覚えてますね。いいじゃないですか。新しい車と共にね。まあ、どこ出かけても多分楽しいと思うんですけど。なんか、パッて浮かんだんは、紅葉スポットですね。なんかドライブウェイとかで、紅葉を見ながらね、走れるところとか行ったら楽しそうかなってね、思いました。僕らもね、ボンゴでね、そういうとこ行った時はね、楽しかったですよ。はい、というわけで、ありがとうございます。今回の放送以上です。レターね、引き続き募集しておりますので、ご質問やったりご相談やったり何でも大丈夫なので、放送の説明欄よりぜひお寄せください。よろしくお願いします。というわけで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。